ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
前回に引き続き、伝統小売について、伝統小売本当になくなるの、どうなのということについてお話をしていきたいなと。最近ね、話が長い上に滑舌が悪い、なあと。これも3年間コロナでなかなか講演とかセミナーの機会もなく来たからなのかなと思いながらいる今日この頃ですけど、まあちょっとすいません、しっかりと話していきたいと思います。まあ前回どんな話したっけな、伝統小売がなくならないんじゃないのっていうのが僕は結論で、まあ今こうしてね、コロナ終わってアフターコロナの伝統小売を見てみると、まずその伝統小売保護されたよねと、国によって保護されましたというのが一つで、で多分これからも伝統小売の保護政策って出てくる、国にとっては伝統小売はなくなって近代小売の綺麗なのになりゃいいっていうのはね、間違いですと。国は伝統小売を守りますっていうことをまず皆さん理解しないといけなくて、でなぜ守るのかっていうと、そこには有権者がいるわけですよね。それだけ票があって、仕事があって労働があるわけで、そこにじゃあ海外の小売業態がバンバン入ってきて伝統小売駆逐して、大型店舗でコンビニエンスで多店舗展開ドーン入って、それを良しとはしませんよね。でそうすると伝統小売は守られ続けるし、でかつてのその日本のね、駄菓子屋が淘汰された、コンビニになっちゃった、スーパーになっちゃったっていう時代と今全然違うわけですよね。いや伝統小売は駄菓子屋ですよと、だから駄菓子屋は淘汰されたように伝統小売も淘汰されるっていうのが今までの仮説なんだけども、今はデジタルの時代だし、インターネットが存在してて、ですでにアフリカでも、決済がオンラインで行われてると。で、注文もオンラインでできると、まあ、その店の店主が注文をオンラインでやって、で顧客もオンラインで、QR コードで買えるっていう世界が、中国では完全にそうなってますよね。で伝統小売がデジタル武装をしたら、これどうなのかっていうと、駄菓子屋じゃもうなくなるんですよね。むしろコンビニよりも便利じゃん、店舗ちっちゃいしみたいな。で100メーター数百メーター置きじゃなくて数十メーター置きにあると、めちゃめちゃ便利じゃないという話になってくる。でそうすると、そのまず政府に守られている、デジタル武装が、デジタル化が進む、あともう一つがすでにもうありすぎるっていうことなんですよね。ベトナムで60万点、フィリピンで80万点、インドネシアで447万点で、これ、アフリカとかインドも計測不可能、1000万点とかそういうレベルですよね。でインドネシアの447万点、確かに減ってますよと、伝統小売は減ってますと。でフィリピン増えてるんですよね、フィリピン増えてる、これはね、政府が手厚い支援をしてるって増えてると。でインドネシア減ってるんだけども、447万点あったら、これ3倍、ここ近年の減少数値の3倍の数値で減ってったとしても90年以上かかる、96年とかかかるんですよ、僕計算したんですけど。96年かかったら、96年の間のそのいわゆるデジタルの進化なんていうのは、もう今僕らが想像しえないぐらいの進化をするわけですよね、きっとね。でそうなった時にはもう伝統小売ってめちゃめちゃ便利な存在になってるわけで、でそうするとやっぱり伝統小売って なくならないよねと。なんだとすると、やっぱり今その小売が近代化するまで待ちましょうみたいな議論を本当10年ぐらいまで平気で言ってた人いましたからね、僕。でもそんなの待ってたらもう市場に淘汰されてしまって、しかも永遠にそんな世界が来ないかもしれない、永遠に来ないかもしれない、それを永遠に待つんですかと。 でそしたら、アジアのメジャーが多分日本の市場に参入してくるんですよね。そしたら日本の消費財、これがいいと思ってたものがそうじゃなくなってくる世界だってもしかしたらあるかもしれない。こっちが向こうに攻めていかなくても向こうはこっちに攻めてくるっていうこともあるかもしれない。であればやっぱり今その伝統小売の攻略に経営資源しっかり投下するっていうことは僕は正しい経営判断だと思うし、仮にその ASEAN でね、それがそのノウハウがねじゃあ終わってしまうかっていうとメコン経済圏だって残ってるしインドだって残ってるし南米だってアフリカだってまだまだ伝統交流あるわけですよ。でそういうものがどんどんどんどんデジタル化してくるんで伝統交流の攻略っていうのが今まで以上に楽になっていく、どんどんどんどん楽になっていくから今取っとかないとこれもう後から楽になってからさーって言ったってもう伝統小売のなんだろうおなじみの顔20商品セットって決まっちゃうじゃんね。で決まってきたらそこに入るのってなかなか難しいからやっぱり今入っていかないとなかなか厳しいですよと。インターネットで買うよりも伝統小売の方が便利だったりするわけですよ。インターネットってどんなに最短で当日配達ったって伝統小売目の前にあるんですから。で人はネットで頼むシチュエーションと目の前にあるものをその目の前ですぐ欲しい時ってそこですぐ買うわけですから、いわゆるオンライン化するっていう比率っていうのはある一定止まりなんですよ絶対に。だってこれワープでもその発明されない限りね、オンラインで今決済パーンってやったものはもう今パーンって届くみたいなねことがない限り、今飲みたい水っていうのは今目の前のお店で買うわけですから、でそうするとオンラインとオフラインというのは共存していくわけですよね。でそもそも顧客はオンラインで買うかオフラインで買うかなんか意識してなくて、今欲しいものはオフラインで買うし、重たくて後でいいものはオンラインで買うみたいな話で、まあ、それがまさに OMO みたいな考え方なわけですから、だからこの伝統小売はね僕はなくならない、むしろ新しい形に進化していく。でこういう思いというか仮説が、非常に強まっているっていうのが今日この頃で、もともと僕は伝統小売、は持続していくっていう肯定派で伝統小売やらなきゃダメだよという、ただこれ数値で見てもね減少していると、それ3倍の数字で減少していったって90年存在すると、で90年にデジタルとインターネットかけたらもっと便利なものになっちゃうんで、そうするとやっぱりこれはね、やらないとダメだよねというふうに、思っております。皆さんはどうでしょうか。はい、今日これぐらいしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。